ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月24日午前11時過ぎからおよそ20分間、安倍晋三内閣総理大臣は日本を訪問していた韓国のイ・ナギョン国務総理と会談を行いました。会談の冒頭、安倍総理大臣から日韓関係に長く携わってこられたイ国務総理による初めての訪日を歓迎する旨述べた上で、先般の台風19号についてのイ国務総理及びムン・ジェイン大統領からのお見舞いメッセージにつき感謝の念を伝達しました。これに対しイ国務総理から、陛下の即位と令和新時代の幕開けへの祝意と台風19号による被害へのお見舞いの言葉があり、またムン・ジェイン大統領発安倍総理宛信書が施行されました。そして安倍総理大臣から、二国間関係について日韓両国はお互いにとって重要な隣国であり、北朝鮮問題をはじめ日韓、日韓米の連携は極めて重要であること、現在日韓関係は非常に厳しい状況にあるが、重要な日韓関係をこのまま放置してはいけないと考えていること、韓国には国と国との約束を遵守することにより日韓関係を健全な関係に戻していくきっかけを作ってもらいたいことを述べました。また安倍総理大臣から、問題解決のための外交当局間の意思疎通を続けていく旨述べ、イ国務総理より対話の重要性についての認識を共有する旨述べました。その上で安倍総理大臣から、こういう時だからこそ議員間の交流、国民間の交流、特に若者同士の交流、また地域間の交流が重要である旨述べたのに対し、イ国務総理から、国民の間のさまざまな交流の重要性についての認識を共有する旨述べました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にふるさとの文化コーナーです。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんが、日本の文化を忘れないため、さまざまな情報を提供していきたいと思います。さて、今週は即位礼正殿の儀についてご紹介します。まず皆さんに日本の天皇制について思い出していただくため、天皇の歴史について簡単に説明します。日本の天皇制度は古代に遡り、現代に至るまで受け継がれてきた人類史でも珍しい長久な歴史を誇っています。日本の歴史の時代区分の一つである奈良時代、710年から 1794年に完成した日本の最古の歴史書である日本書紀には、紀元前660年に初代神武天皇が即位したという記録が残っているそうです。平安時代には貴族による摂関政治が行われました。また鎌倉時代以降には武士が政治を支配しましたが、天皇は引き続き存続しました。戦後に制定された日本国憲法では、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴と規定され、内閣の助言や承認により、法律や条約の公布、国会が指名した内閣総理大臣の任命、国会の召集などの国事行為に限定された権限を持つと規定されています。拉致被害者の皆さん、10月22日、第126代天皇として新たに即位した天皇陛下が、国内外に即位を宣言する即位礼正殿の儀が皇居で行われました。即位礼には皇族の方々をはじめとして各国の元首や王族など、また国内から内閣総理大臣など各界各層の代表およそ2000人が出席しました。儀式が始まり、天皇陛下は国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴としての務めを果たすことをお誓いになられました。日本国民の英知とたゆみない努力によって、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の友好と平和、人類の福祉と繁栄に寄与することを切に希望いたしますと述べられました。天皇陛下のご発言が終わり、安倍晋三首相が日本国民を代表して天皇陛下にお祝いの挨拶を述べた後、自衛隊による21発の礼砲が打ち鳴らされました。即位式は午後1時半ごろに終わりましたが、夕方には外国の貴賓を招待し晩餐会が開かれました。拉致被害者の皆さん、即位式には外国の王族や国家指導者、中国の副主席、韓国の首相など世界186カ国地域の代表らが祝賀施設として参加しました。天皇陛下におかれては、自然災害地域や障害施設など日本全国各地を訪問し、低い姿勢で親しげに国民に手を差し伸べるなど、そのお優しい姿は多くの日本国民に深い感動を与えています。今日のふるさとの文化コーナーでは、即位礼正殿の儀についてご紹介しました。皆さんが拉致されてから時代は昭和、平成、そして今年の5月から令和と変わり、天皇もその度代替わりをされました。新しいこの令和の時代にこそ、必ず拉致被害者の皆さんの帰国を実現できるよう全力で取り組みます。その時が来るまで健康にお気をつけて、希望を捨てずにいてください。以上、ふるさとの文化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ザ・タイガースで花の首飾りをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により 曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ザ・タイガースで花の首飾りをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月8日に東京都立川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇「恵みへの誓い奪還」での講演挨拶をお届けします。今回は舞台劇公演における多良尾光親東京都副知事の代読による小池百合子東京都知事の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
東京都副知事の多良尾でございます。本来ですと小池都知事が伺いましてご挨拶を申し上げるところでございますが、公務のため参れませんので挨拶文を預かってまいりました。代読をさせていただきます。本日は拉致問題啓発舞台劇公演恵みへの誓い奪還にご来場いただきまして誠にありがとうございます。また劇団野草会の皆様をはじめ本公演の開催にご尽力くださいました政府拉致問題対策本部立川市北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会特定失踪者問題調査会など多くの関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。この舞台劇公演は都民の皆様に拉致問題のことそして拉致被害者やご家族の苦しみのことをぜひ知っていただきたいという思いを込めて実施するものでございます。本日の舞台劇の登場人物田口八重子さんは今から41年前東京都内にお勤めだった22歳の時に拉致被害に遭われました。ここ東京においては田口八重子さんを含む4名の方が拉致被害者として認定されています。また拉致の可能性を排除できない特定失踪者と言われる方が東京都内に少なくとも46名いらっしゃいます。これらの中には幼い姉弟がその母親とともに行方不明になった事案や比較的最近平成の時代に入ってから起こった事案も含まれております。北朝鮮当局による拉致は我が国の主権に対する侵害であるとともに重大な人権侵害でございます。そしてこの問題は私たちのごく身近な場所で起こった出来事です。愛する家族を奪われた怒り悲しみご家族の苦悩は察するにあまりあるものがございます。とても言葉に言い尽くせるものではありません。皆様には今日舞台劇をご覧になったことお感じになったことをご家族やお知り合いの方にぜひともお話ししていただき伝えていただければと存じます。私は国会議員時代から拉致議連の副会長としてこの問題に長年携わり現在は都知事としてさまざまな活動に取り組んでいます。拉致被害者の皆様も一日も早く一刻も早く祖国日本へご家族の皆様のもとに取り戻したいそのような決意のもと今後も政府と一緒になって国民世論の結集に向けて力を尽くしてまいります。この舞台劇が問題解決に向けた機運の醸成につながることそしてそれが解決に向けた具体的な取り組みの後押しになることを切に願っております。全拉致被害者の帰国が直ちに実現いたしますよう強く重ねて祈念申し上げまして挨拶をさせていただきます。東京都知事小池百合子。
今週は10月8日に東京都立川市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けしました。 日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人生の大きな流れの中で、歴史の中で、たまたま私たちはこうした時代の中でご一緒に生きる年月をご一緒させていただきました。本当にむごい経験ではありますけれども、この中で本当に一人一人がやっぱりいろんな深いものを考えさせられてきたということを私は本当に実感しております。さまざまなことを学ばせていただき、人の温かさ、そして国の在り方、また多くの国々がある世界の中でどのように生きていかなければならないのかとか、もういろんなことを考えさせられて今日まで参りました。もうだんだんと年を取りまして、いよいよ時間が少なくなってきたなっていう思いで、虚しい思いがありますが、主人もなんとかめぐみちゃんと一目会うまでは頑張ると、あんまり言葉が出ないんですが、一生懸命にめぐみちゃんの写真を見ながら頑張るって言っておりますので、なんとか有本さんのお母様も非常にもう大変な中で、なんとか頑張るから横田さんも倒れないでねってお電話をいただいたりしますし、それぞれが苦労をしながらもみんな前を向いて頑張っておりますので、なんとか皆さんに一目会えるように頑張っていただきたいと思っております。本当にこれまでの長い長い年月のご一緒させていただいた人生のこの長い年月を支えてくださった皆様に本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581、 6011-81-3-3581-6011、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。